1、エールよ届け。連続テレビ小説、エールでの新たな取り組み。テレビはラジオと並び、障害者にとっても大切な情報源です。視覚障害者にとっての音声解説放送や、聴覚障害者にとっての字幕は、テレビから正確に情報を得るためには欠かせないもの。特に情報障害を有する視覚障害者にとって、音声解説放送はなくてはならない存在です。その中でもドラマでの音声解説の付与は、頭の中でそのシーンの情景を描き、登場人物が生き生きと見えてくるドラマを彩る大切なもの。そんな音声解説がついたドラマの一つといえば、朝ドラこと NHK の連続テレビ小説。きっと皆様の中にも毎シーズン楽しみにしている朝ドラファンもいらっしゃることでしょう。今シーズンは日網連の歌にも携わった作曲家の古関裕而さんがモデルということで、日誌連としても大注目のエールですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で撮影の中断を余儀なくされてしまいました。そんな連続テレビ小説エールは、撮影の中断により放送ができない間、第1話から再放送することで、コロナ禍でもがく私たちにエールを届けています。この再放送では、登場人物が音声解説をするという新たな試みがされています。そんな音声解説放送の幅を広げるような連続テレビ小説エールでの新たな試みについて、エールの制作統括、土屋勝弘さんと解説放送を担当している株式会社オンタイムの宮崎由香さんのお二人にオンラインでつないで詳しく伺います。さあ、皆さんにエールが届きますように。
今回は連続テレビ小説エールの制作統括、土屋勝弘さん、株式会社オンタイムの宮崎由香さんとオンラインでつないでお話を伺っていきたいと思います。土屋さん、宮崎さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まずは自己紹介をお願いいたします。はじめに土屋さんからお願いいたします。
はい、はじめまして、今連続テレビ小説エールの制作統括をしています土屋勝弘と申します。よろしくお願いいたします。 NHK に入局してからもずっとドラマ畑でございまして、実は一番最初の演出したのは朝ドラのですね、ひまわりという松嶋菜々子さんがヒロインをやった連続テレビ小説がありますけども、それで初めて演出をして、その後は朝ドラ、大河いろいろやってきましたけど、プロデューサーになったのは大河ドラマの龍馬伝からということで、今回朝ドラ初制作統括という感じでやっております。はい、
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
続いて宮崎さん、お願いいたします。
はい、はじめまして、宮崎由香と申します。よろしくお願いいたします。私はくしくもこの副音声の作業が NHK さんの方で始まる1990年のリンリンとから参加させていただいております。なのでもう今年で30年ぐらいになるんですけれども、最初 NHK は朝ドラだけ試験的といいますか、まあ朝ドラだけ副音声がついてたんですけれども、その後3年後ぐらいにドラマ新銀河という枠に解説放送がつくようになって、でそれも引き続きやらせていただくようになり、95年か6年ぐらいから今度教育テレビ、E テレですね、 E テレのさまざまな教育番組だったり学校番組だったり情報番組だったりの解説放送も増えていって、で2001年から大河ドラマの解説放送も始まって、ずっとそこには携わらせていただいておりまして、現在に至るような感じでございます。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先ほどのお話にもあった通りに、音声解説がついたドラマの一つといえば朝ドラと言っても過言ではないかと思うんですけれども、そもそも音声解説とは何だろうかという方もいらっしゃるかと思いますので、宮崎さんに音声解説について教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
はい、 音声解説といいますのは目の見えない方たちに向けての解説放送ですね。ですのでセリフとか音楽とか効果音とかそれだけではわからないところを説明するのが解説放送なんですけれども、場面でしたりこれがいつの時代なのかとか季節はいつかとか朝昼晩いつなのかとかこの今喋ってる人が何ていう名前の人かとかっていうことをドラマですとドラマに何て言うんでしょうね邪魔しないようにと言いますかうまくこう混ざり込むようにと言いますかつかず離れずな感じでで必要最小限なことを的確に明確な言葉でお伝えするっていうのが解説放送ということですかね。
ありがとうございます、はい、最初に宮崎さんにご紹介いただいたときにご説明があったんですけれども、はい、連続テレビ小説には音声解説が古くから付与されてきたっていう歴史があるということでしたが、
はい、
そんな連続テレビ小説の今回のモデルは作曲家小関裕二さんということで日試練としても大注目のドラマになっております。新型コロナウイルスの拡大の影響で残念ながら撮影の中断が余儀なくされてしまいました。6月の27日の第13週の撮影をもって一時休止することになってしまっていましたが、そんな撮影が中断された間にもですね、第1話から再放送することでコロナ禍でもがく私たちにエールを届けてくださっています。この再放送では実は登場人物が音声解説をするという新たな試みがなされていますが、土屋さん、この新たな試みが始まったきっかけを教えていただけますか。
はい、まあ、本当にコロナウイルスの感染拡大で撮影ができなくなってしまうという、もう本当に前代未聞というか大変な事態になって、まあ、当然撮影ができなければ放送を出していくこともできないということで、収録ができないのでその間の放送をどうするんだっていうことがまず議論になってですね、他の番組を放送したりとかいう案も実はあったんですね。そのまあ、エールをやっていた枠で他のドラマだったり番組だったりを放送するっていう案もあったんですけども、やっぱりエールを楽しんでいただいているお客さんにとってみると、朝8時はもうエールを楽しみにしていただいているということで言うと、なんとなく他の番組を放送することで視聴者の皆さんからエールが遠くなってしまうというか忘れられてしまうのも嫌だなということもありましてですね、それで実際に放送休止期間がどのくらいの長さになるのかっていうことがまあ分からないということもあるので、本当に何を放送したらいいのかということは議論にはなったんですけども、最終的にエールを再放送しようということがまあ経営判断で決まりまして、13週まで放送して翌週からは第1話から再放送というですね、本当にまあ前代未聞のことになったわけですけども、まあ、その時に単に再放送をそのまま放送するだけでは一度見た人はもう見てくれないかもしれないし、せっかくもう一回再放送するのだから何かこう工夫をしてもう一回放送するっていうことができないだろうかっていうことをまあ考えたんですけども、編集を変えたりとかあるいは未公開シーンをつけたりっていうのは作業的にも非常に大変ですし、なかなかそこはできないっていう中で、解説放送をいわゆる副音声ですけども何か工夫できるんではないだろうかということで、まあ、そこで楽しんでもらうにはどうしたらいいかみたいなことのですね話があって、それでまあ解説放送っていうことで言うと、まあ、当然ユニバーサルサービスですから目の見えない方にもそのドラマを楽しんでいただくためのものっていうことなので、そこをどう変えていくのかってなった時に出てきたアイデアとしては、本当に出演者に語っていただこうと、よく DVD の特典映像というか特典で出演者だったりスタッフだったりがこうこの場面はこういうふうにして撮ったんですよみたいなオーディオコメンタリーというか解説というよりは雑談みたいな裏話みたいなのが聞けるみたいな DVD 特典とかあったりするんですけども、まあそういうのもやり方としてはあるんじゃないかっていうアイデアもあったんですけども、そうしてしまうと本当に目の見えない方たちがドラマを楽しむっていうことができなくなってしまうので、じゃあどうしようってなった時に、ドラマを見ている人たちにそのドラマの世界観を壊さずにドラマを楽しみながらさらにもう一つ楽しんでもらうには、やっぱり出演者がその役として出てきて役として解説するっていうのがいいんじゃないだろうかというふうに最終的にまあ決まったっていうことですね。第1回目は山崎育三郎さんに解説をしていただいたんですが、これが山崎育三郎さんが解説してしまうと、ドラマを見ているのにドラマの中では山崎育三郎さんは久しとして出てくるのに、 解説が山崎育三郎さんだとちょっと興ざめしちゃうというか、客観的になってしまうので、ドラマの世界観を壊してしまうと。やっぱりドラマの中にたっぷりと浸っていただくためにはですね、その解説する山崎育三郎さんではなくて、解説する佐藤久志ということで楽しんでいただくのがいいんじゃないだろうかということで、最終的にキャストがその役としてそこでドラマを解説しながら、目の見えない人たちへのサービスでもありつつ、まあ今まで多分解説放送なんて、まあ多分聞いたことがない視聴者の方にもですね、楽しんでいただけるというようなものにできたらいいなというふうに思って始めて見たということでございます。
ありがとうございます。より多くの人に楽しんでもらうっていうことを考えて、
まあ、そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。この新たな取り組みについて、視覚障害当事者や関係者の方からはどういった意見や感想が寄せられていますか？
宮崎さんの方が良いかもしれないですね。
じゃあ宮崎さんでよろしくお願いいたします。
はい、残念ながら直接ご意見を目の見えない方たちから伺うことはできなかったんですけれども、いつも今週とか来週とか今月こんな番組が解説放送ついてるのが放送されますよっていうのをお知らせしたりなんかしている、その関係上をもしご意見が聞けるなら、今回エール再放送で出演者の方たちに解説放送やっていただくにあたって、なんとなく私の個人的なあの興味だけで皆さんどう思ってらっしゃるのかなと思って、もし機会があったらそういうご意見もお寄せくださいみたいなことを担当者の方にお伝えしていて、そしたらお答えがいただけて、おおむね皆さん本当に喜んでくださってたみたいで、新しい試みでよくぞやってくれた、あの敬意を表しますみたいなお褒めの言葉をいただいてみたり、あのもちろん例えば英語でミュージックティーチャーっていうあの役どころの方が英語で喋ったりするとちょっと分かりづらかったり聞き取りづらかったりして、でもまあこれは2回目見ているので、おおむね前から見てたので想像はできるけれども、ちょっとそこのところが残念だったなっていう意見もあったりとか、でもまあおおむね好評で、それでどちらかというと目の見えてる人たちもすごく楽しんでくれてたみたいで、それぞれのファンの方たちもすごい盛り上がってました。時々ツイッターを拝見させていただくと賑わってましたので、よかったなと思うんですけど、ただ今回こういうふうに出演者の人たちが解説放送しますよっていう情報があんまり行き届いてなかったらしく、そこがとても残念でしたっていうのが、そこはちょっと なるほどなって思ったところですかね。はい、
ありがとうございます。
はい、
これらの意見や感想を受けて、今後解説放送はどのようになってほしいなと考えていますか？土屋さん、お願いします。
そうですね、まあ、私も今まで実は解説放送ってやっているのは知っていても、実際それを聞いてみようっていうふうなことはなかったんですけども、今回この、まあ、試みというかで初めて解説放送を聞いた方もいらっしゃってですね、なんかまあいろいろ実はできるなっていうこともですね、分かったので、まあ、なかなか解説でどこまで遊べるのかっていうかですね、いうのはあるんですけれども、何か機会があったら、ちょっと今までとは違った解説みたいなのをですね、まあ、これは、まあ、宮崎さんがどうされるかというところはあるかもしれないんですけども、なんか違った解説のやり方みたいなのにチャレンジしていくこともあってもいいんじゃないかな、なんていうふうにはちょっと思ったりもしました。まあ、実際にこの、まあ、最初にも申しましたけども、ユニバーサルサービスとしての、まあ、解説放送というところもありますので、あまり遊びすぎるとそのドラマぶち壊しだよみたいな感じになってしまうところもあるかもしれませんので、まあ、そこ の先ほど宮崎さんつかず離れずっていう距離感でっておっしゃってましたけど、まあ、その辺の距離感をちょっと一回変えてみるような試みができると楽しいかなっていうふうにはちょっと思ったりもしました。
ありがとうございます。より多くの人に解説放送をしてもらうことで、解説放送を障害がある人もない人も一緒に楽しめるような世の中になるといいですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。それでは最後に、この番組をお聞きのリスナーにメッセージをお願いします。まず土屋さんからお願いします。
はい、本当にコロナウイルスの感染拡大ということで、非常にまあ世界中が大変なことになってて、これからまだまだ感染がどうなっていくのかというのがわからない中で、皆さん生活大変だとは思うんですけれども、そんな中でもこのエールを見ている15分ぐらいは辛いことだったり嫌なことだったり忘れてですね、楽しんでいただいて、そしてちょっと元気になってもらえると いいなというふうに思ってます。ドラマはこれから9月の14日からまた本放送再スタートということで、後半戦新作が登場し放送になっていきますので、それも楽しんで見ていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
石田さん、ありがとうございます。それでは宮崎さん、お願いします。
はい、私もですね、今回のこの前代未聞の出演者の方たちの解説放送っていうのが、多分私が一番楽しんだんじゃないかって思うぐらい、もう本当に毎回毎回楽しくて、エール班の若いディレクターの方と一緒に台本も作らせていただいたりなんかして、新しい発見もありましたし、いつもは本当に淡々とした口調で解説をきっちりやるっていうスタイルでずっと来てたものですから、時々ドラマの内容によっては遊ぶ部分もあったんですけど、どうしてもやっぱりちょっとセーブしてしまうところがあって、今回弾けるところは弾けられて、もうこんなに楽しいことができるんだなっていう新しい発見もありましたので、ですのでやりすぎないように今後の解説にもうまく取り入れていければいいなと思いますし、やっぱり目の見えない方に対しては、2007年のチリとテチンの時にですね、あるお母様からお手紙をいただいて、私には11歳の全盲の娘がいるんですけれども、このドラマの副音声の解説を聞いて、初めて娘と一緒に同じタイミングで笑うことができましたというお手紙をいただいて、まあ、それを私は今でも宝物にして持ってるんですけれども、解説がないときは見えてる人たちは笑ったりいろいろしてるのに、え、なんで笑ってるの、どうしたの、何がどうしたのって言ったときに、見えてる人たちはいちいち説明するのめんどくさいけど、もう後でねみたいな、そういうやり取りがすごく嫌だったらしいんですけれども、でもなんか一緒に笑うことができましたっていうお手紙をいただいたときには、もうやったって思ったんですけど、笑ったりそれこそ泣いたり感動したりほっこりしたりっていうのは、本当に同時に一緒に並んで見てて、そういうことがその場で共有できれば、特にこういう時期ですし、心が多少離れてても同じところで感動できたりするっていうことが、解説することによって役者さんの一つのちょっとした動きだったりをポロッて私が説明することで共有できるのだとしたら、それはとてもやりがいのあることで、それがちゃんと伝わればいいんですけれども、なるべく伝わるように心を込めて解説しようと思っているんですが、っていうことを続けていこうかなと思っております。はい、楽しみにしていただいて、
はい、ありがとうございます。再放送の音声解説が終わってしまうのはちょっと寂しい気もしますけれども9月14日からの再開の方も楽しみにしております。はい、今回は連続テレビ小説制作統括土屋勝弘さん、株式会社オンタイムの宮崎由香さんと共にお送りしてまいりました。土屋さん、宮崎さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。